25、播磨ミステリーハント。播磨町の歴史や偉人の疑問符と感嘆符について秘められたトピックスなども交えながら紹介します。分析、播磨町共同資料館、宮柳安氏、電話 079-435-5000。大中遺跡は安全地帯？小宮大池西側には埋蔵文化財宝蔵地が広がっています。この度、ここを埋め立てて宅地にする申請が開発業者から郷土資料館にありました。試掘調査により数点の出土品があり、慎重工事で許可を出しました。この時、海抜を調べたところ、4.6 メートルあることが分かり、予想より高かったため、その他の文化財の海抜も調べてみました。開発地に近いうなぎ井戸は同じ海抜でしたが、数百メートルしか離れていない播磨南中学校の親友水路改修記念碑は海抜 6.8 メートルもありました。海から離れていて高いと思われる播磨中学校でも海抜は 5.7 メートルで、播磨南中学校より 1.1 メートルも低いのです。またこれといった山もないのになぜ土山かとよく尋ねられます。JR 土山駅北側の土山駅前集会所は 22.1 メートル。一番高いところは23メートル近くあります。これは9階建ての建物に相当する高さで、海沿いから見ると小高い山のように見えたので土山と名付けたのかもしれません。播磨町は最長東西 2.5 キロメートル、南北 2.5 キロメートル、新島を除くの小さな町ですが、海に向かって一律に低くなっているのではなく、地形は起伏に富み、結構凸凹しています。また海抜が15メートル近くある大中遺跡は発見当時、昭和37年、北側一帯から西側の住吉神社の向こうまで、つぶれめ池が広がっていました。南側にも大きな懲貝池があり、東側には黄瀬川が流れているなど、ほぼ四方を池と川に囲まれた丘の上にありました。弥生時代もほとんど同じような地形だったので、この場所は川と湿地帯に囲まれた、まさに自然の要塞でした。一方、弥生時代も後期に近づくと洪水がよく起こり、家が水に流されたり、作物が収穫できなかったり、また漁に出ても獲物が手に入らなかったりするなど、生活は不安定で、戦いや争いが絶えず起こっていました。そのため、人々は安心して安全に暮らせる場所を求めて、大中遺跡、愛称、オポナカ村に移り住んだのです。1900年前のオポナカ村は避難場所として最適かもしれません。9月1日は2泊10日、これは台風の被害を警戒したものですが、関東大震災を機に防災の日と定められました。この機会に地震や津波についても考えてみたいものです。